セールスレターの訴求ポイント、ベネフィットですね。これも商品のライフサイクルによって変化するので見極める必要があります。商品にはライフサイクル、成長カーブとも言うんですけど、導入期、成長期、成熟期、衰退期という4つのサイクルがあります。ライフサイクルの特徴として、導入期は新しい商品が発売されたばかりの状態です。ほとんどの人はその商品を知りません。この導入期で 16% のシェアが取れないと市場から撤退してしまいます。導入期から成長期に移っていく特徴として、雑誌が記事として取り上げる、競合が参入してくる、お客さんからの問い合わせが来るなどがあります。そして成長期の特徴として、資本力のある大企業が参入してくる、雑誌、新聞などのマスメディアの広告が出てくる、価格競争が始まるというのが挙げられます。そして成熟期の特徴として改良タイプの商品が投入されて価格競争が激化します。そして撤退する企業が出てきます。あなたの商品がどの時期にあるかによってセールスレターのベネフィットが変わってきます。導入期、成長期、成熟期以降のベネフィットをそれぞれ紹介します。導入期のベネフィット、もしあなたの商品が導入期の場合、あなたの商品を購入しようとする人はイノベーター、革新者と呼ばれる新しいものが大好きな人たちです。自分の価値観を持っていて、その商品が欲しいかどうかを自分だけで判断できる人です。他人の意見に左右されることはありません。この人たちにアプローチするなら、新企画や新技術を中心に訴えていきます。新しいことに価値観を感じ、興味を持つ人たちです。メリットやデメリットなどはあんまり関係ありません。コストが高かろうが、不具合があろうがお構いなしです。その商品が技術的革新を持っているのであれば、技術そのものを訴えた方がうまくいきます。革新的、最先端、新技術などの言葉に価値を感じる人たちです。その後、アーリーアダプター、初期採用者と呼ばれる、新しいだけではなく、メリットもちゃんと考える人たちが、購入してきます。オピニオンリーダー、インフルエンサーと呼ばれる人たちですね。このアーリーアダプターたちが採用しだすと、ぐーっと市場は伸びていきます。そして、成長期のベネフィット。あなたの商品が成長期の場合、あなたの商品を購入しようとする人は、アーリーマジョリティ、前期追随者と呼ばれる人たちです。自分の価値観でも判断しますが、トレンド好きでもあり、他の人に自慢できるかどうかが判断基準に入っていきます。この人たちは商品そのものが役に立つかどうかに関心があって、企画よりもベネフィットを中心に訴えかけていきます。わかりやすいところで、テレビで話題の商品や芸能人が使っている商品を欲しくなってくる人たちですね。わかりやすい代表例が中高生です。流行りに遅れたくないと訴求するのがいいです。そして成熟期のベネフィットとして、あなたの商品が成熟期なら、購入者はレイトマジョリティ、後期追随者と呼ばれる人たちです。フォロワーとも呼ばれたりしています。何事にも慎重で、他人の動向を気にするタイプです。自分にとって役に立つかどうかよりも、周りのみんなが持っているかどうかで判断します。購買行動が一番遅い人です。そんな買い物はしたくないと思っているので、商品比較をとても気にするタイプです。訴求ポイントはズバリ、選択基準です。世の中の出回っている商品の中でどれがあなたにとって一番役に立つのかっていうのを説明する必要があります。このようにライフサイクル、成長カーブを考えてお客さんの訴求ポイントを見極めていきましょう。